今日はルカの福音書の13章です。このところには神の国に入ることについて語られています。一節のところを見ますと、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたということが出てます。これはおそらくピラトがガリラヤ人を虐殺するというようなことが起こったと考えられるわけです。ではそのことは2節の終わりに出ている他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますかとイエス様は尋ねられました。また4節にはシュラムの塔が倒れて死んだあの18人と出てきているわけですけれども、またそのような災害が起こって多くの人が死ぬ、4節の場合には罪の負債があったと思いますかというふうにイエス様は語られたわけです。罪のために人は死ぬ、ユダヤ人はそのように考えるわけなんですけれども、じゃあ救われるためには何が必要であるのか、それは5節のところにあなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます、イエス様はそのように言われたわけです。私たちが救われる、神の国に入るためには何をしたらいいのか、それは悔い改めるということです。悔い改めは方向転換、神様に向きを変えていく、それ以外の何者でもないわけです。そして6節でイエス様はブドウ園にイチジクの木を植えるというような例えを語られました。まあ、このブドウ園またイチジクの木というのはイスラエルを表している象徴するものであると言われています。そして7節を見るとブドウ園の番人に言った、その主人が3年間このイチジクの木に実を探しているが見つからない、だから切り倒してしまいなさい、そういうことを主人は言ったわけです。ところが番人は8節にどうか今年もう1年そのままにしておいてください、木の周りを掘って肥料をやってみます、それで来年実を結べば良いでしょう、それでもダメなら切り倒してください、イチジクの木が実を実らせない、3年待っても全く何にもつかなかった、しかし番人がもう1年そのままにしておいてください、そして肥料をやってみます、おそらくこの番人というのはイエス様のことではないだろうか、そしてその主人は父なる神様、私たちが本当にこの豊かに実を結ぶそのようなものとなっているかどうか、肥料をやってみます、肥料がなければ実は実らないわけです。おそらくこの肥料というのはこのイエス様の愛を象徴するものではないだろうかと思います。イエス様は限りない愛を豊かに与えてくださる、しかしその愛を持っても実を結ばなかったら切り倒されなければならない、私たちは豊かに神様から愛されている、しかしその愛を受けて豊かに実らせるのかどうか、そのことが実は重要なこととなってくるわけです。11節には18年も病の霊に疲れた女の人のことが出てきているわけですが、なんとイエス様は12節を見ると呼び寄せて、女の方あなたは病から解放されました、宣言されたわけです。何もされていない、しかしあなたは病から解放された、まだ病の中にいる。ところが13節に手を置かれると彼女は直ちに腰が伸びて神をあがめた。おそらくこの女の人は信じたんではないだろうか、信じなければ神様の御業は表されない、しかし手を置いて、彼女は直ちに腰が伸びる、 そして神を崇めた。もう神の御業が信じる者に表されるということであるわけです。しかし14節に街道司が安息日に癒したことを憤ったあるわけです。まあ安息日を聖として、そして働かないというのは、その時、ユダヤ人たちは重んじていたわけです。しかしそれよりももっと大事なものは何かというと、12節にあったこの病から解放される、このことは15節のところを見ると、安息日に自分の牛やロバを貝場沖からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか。自分の飼っている牛やロバをほどいて、そして連れて行って水を飲ませる、もうこれも立派な労働であるわけです。しかし牛やロバが水を飲まなかったらどうなのか、弱り果てって言ってしまうわけです。この18年病に縛られていた人は、実は16節のところを見ると、18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。牛やロバでさえも貝坊沖からほどかれて水の間に連れて行かれるとするならば、18年もサタンに縛られた人を解放する、このことを聞いて17節には反対していた者たちは皆恥じ入りとあるわけですけれども、イエス様は病から解放してくださる、サタンの束縛からも私たちを自由にしてくださり、そして生かしてくださる、そのことが実は神の国が来たということであり、神の国に入るということの一つの姿であるわけです。そして神の国は実は19節にからし種に似ていますイエス様は言われたわけです。おそらくからし種というのはその当時ユダヤで最も小さなものであった。しかしそれが成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作るほどに大きく成長していく。そしてまた21節にはパン種に似ています。そのパン種を3サトンの粉に混ぜると全体が膨らみました。まあ、パン種イースト菌であるわけです。それを入れると入られたものはもう膨らんで、もう大きなものとなっていく。それは神の国の拡張のことを意味しているわけです。それはどんどんどんどん大きくなっていく。ところがその神の国に入る人はどうなのか。23節に救われる人は少ないのですか。そう尋ねた人があったわけですけれども、24節には狭い門から入るように努めなさいということをイエス様は言われたわけです。狭い門から入るように努めるということは何か。おそらくこの狭い門というのは非常に小さく低い門であっただろうと言われているわけです。だから身をかがめなければ入ることはできない。ですから神の国に入るということは、自分自身が謙遜にならなければ入ることはできないということであるわけです。しかも入ろうと思っても、25節を見ると、戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様、開けてくださいと言っても、主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。イエス様はそう言われたわけです。もうその時になってしまったら遅いということになるわけです。これはある意味旧約聖書で、ノアの箱舟のことが出ていたわけですけれども、人々は嘲笑っていた。ところが雨が降り続き、水かさが増してきた時に、人々はそのノアの箱舟のところに殺到してきたわけですけれども、家族が入った後に戸が閉められてしまったということがあるわけです。私たちはよくよく注意しなければならない。 本当にこの神の国に入る、そのことは私たち自身もやがては経験することになるわけです。28節のところにアブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのですと言われたわけですけれども、私たちはそうであってはならないということであるわけです。30節には、後にいる者が先になり、先にいる者が後になる。後にいる者というのは、おそらくこれは祝福に預からないと思われていた異邦人たちのことであり、先にいる者というのは神様に選ばれた、そう信じているユダヤ人たちであるわけですけれども、後の者、異邦人が先に救われて、そしてまた先にいるはずの選ばれたユダヤ人は後になってしまうということであるわけです。ある人たちが30節を見ると、ヘロデがあなたを殺そうとしていますと言った時に、イエス様は32節で、見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し、癒しを行い、3日目に働きを完了すると言われたわけです。イエス様が地上におられて交渉外に立たれた時に、悪霊どもを追い出し、癒しを行っておられた。しかしイエス様の働きの中心は何かというと、3日目にその働きを完了する、救いを完了する。その救いとは何か、十字架によって罪が許されるということであるわけです。イエス様は十字架にかけられ、そしてまた3日目に死の中からよみがえられた。このことによって私たちに対する罪の許し、その救い、神の国に入るということを完成してくださったということであるわけです。そしてイエス様の働きは終わってしまったのか、そうではないわけです。33節を見ると、私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。ですからイエス様のこの救いは、今日も明日もまたその次の日も実は進んでいっている。拡張していっているということです。神の国は小さくなっているのではなくて、あのからし種のように成長し、パン種のようにどんどん増えていっている。ですからクリスチャン人口というのは実は年々増えてきているということであるわけです。あのペンテコステの日には3000人の人たちが仲間に加えられていった。じゃあ21世紀になってクリスチャン人口は今どれだけなのか。おそらく23億から25億になっている。もう本当に数えきれないような人たちがもう救われてきているということであるわけです。そしてこのことは34節を見ると、メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。イエス様は言われたわけです。まさに神の国というのは、メンドリがそのヒナを自分の翼の中に入れて守るような、そのようなものである。イエス様は神の国が来た、悔い改めて福音を信ぜよと言われましたけれども、今日神の国はまたこの世においてもなされてきている。私たちは信仰を持って神の国に入り、そしてまた神様が守ってくださるその幸いを得るものとさせていただきたいと思います。